イエス様はユダヤ人の指導者たちに捕らえられて、大祭司の屋敷に連れて行かれました。そして神様の教えに反することを言った罪で裁判にかけられました。しかしもちろんイエス様にはそんな罪はありませんでした。大祭司はイエス様に、弟子たちがどんなことをしたのか、イエス様はどんなことを教えたのかを問いただしました。するとイエス様は、私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。とお答えになりました。とても堂々としておられますね。すると、これを聞いた大祭司の家来が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるか、と言って、イエス様の顔を平手で打ちました。なんてひどいことをするのでしょう。ところが、それでもイエス様は冷静に、何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか、とおっしゃいました。なんて立派なのでしょうか。イエス様の弟子のペトロさんは、イエス様の裁判を見るために、大祭司の屋敷の中庭に入りました。すると、門番の女の召使いから、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか?と質問されました。するとペトロさんは、違うと答えました。あれ?なんだかおかしいですね。イエス様の弟子の一人かと質問されたのですから、当然、そうだと答えなければならないところです。ところが、違うと言ってしまったのです。一体、ペトロさんはどうしたのでしょうか。ペトロさんは最後の晩餐の後でイエス様に、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言っていました。そしてゲッセマネの園でイエス様が逮捕された時には、剣を抜いて抵抗し、大祭司の手下の耳を切り落としました。この時はまだイエス様と一緒に死ぬつもりだったのでしょう。ところがその後次第に逮捕されて裁判にかけられ殺されるのが怖くなったのでしょう。大祭司の屋敷の中庭で人々は火を焚いてその周りに座っていました。すると、さっきとは別の人が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと質問しました。するとペトロさんはまた、違うと言ってしまったのです。さらに、ゲッセマネの園でペトロさんに耳を切り落とされた手下の身内の人が、そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないかとペトロさんを問い詰めました。目撃して記憶していた人がいたのです。ところがペトロさんはそれも否定してしまいました。なんて卑怯なんでしょう。皆さんは 自分がペトロさんだったら何と言ったと思いますか？私はイエス様の弟子ですと言ったでしょうか？私は自分もきっとペトロさんと同じように違うと言ったと思います。ですから、ペトロさんを責める気持ちにはなれません。私たち人間は、たとえイエス様と共に生きて共に死のうと思っても、いざとなるとイエス様の弟子ではないと言ってしまうような弱いものなのです。そしてそのことはイエス様がご存知でした。イエス様はあらかじめペトロさんに、あなたは今日三度私のことを知らないと言うだろうと予告しておられたのです。しかしこれで終わりではありませんでした。十字架の上で死んで、そして復活したイエス様に出会ったペトロさんは、罪を許していただいて、イエス様を述べ伝える本当の弟子へと変えられていったのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ペトロさんはイエス様と一緒に死ぬつもりでいましたけれども、いざあなたはあの人の弟子だと言われると違うと三度も言ってイエス様の弟子であることを否定してしまいました。そのような弱さはペトロさんだけでなく私たち一人一人が持っているものです。天の父なる神様、どうかこのようにイエス様を心から信じて従うことのできない私たちを憐れんで、そしてペトロさんのようにイエス様の本当の弟子となっていくことができるように、どうか聖霊の力によって私たちを日々変えて新しくしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。